お読みいたします。ルカの福音書9章51節から62節までです。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に行った。さて、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついて行きます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。ただいまより、御顔をまっすぐに向けるという題で小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによって今日あなたを礼拝することが許され、ここに座ることができました。あなたご自身がお一人お一人を帰りにくださり、豊かに御言葉を語りくださいます。私たちの心の内にあることを知ってくださって、あなたが豊かに励まし、そしてまた導きを与え、また私たちの歩むべきところのに光を当ててくださり、あなたが共に歩んでくださいますようにとお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週まで50節のところまで見ましたけれども、そこはガリラヤ地方という場所でイエス様が、活動されていた、弟子たちも一緒に、そこで働いていたという、そういう様子がずっと続いてまいりました。しかし今日の箇所51節からはガラリと様子が変わってまいります。イエス様はエルサレムにこれから向かおうと決心されます。でエルサレム まあ、というかそのまずはイスラエルという国はどんなその国であるのか、まあ、地理的なその形でしょうか、そういうことを少し思い浮かべていただきたいんですが、まあ、皆さんの聖書には一番後ろの方に地図が載っている聖書をお持ちの方もいるかと思います。でガリラヤ地方というのはイスラエルの北側に位置しております。まあ、距離的に言えば今で言えば、まあ、それほど遠くない数百キロエルサレムと、このガリラヤ地方100キロ離れているかどうかぐらいですから、今の時代から言えばそんなに遠くはありませんけれども、しかし昔の時代であります、かなりの距離がありました。でガリラヤ地方からこの、イスラエルの首都であるエルサレムに向かうということがありますと、道を通らなきゃいけない。でその道というのはいくつかありました。一つではない、いくつかありました。で一つは、まあ、大きなものとしても二つあったと思うんですけれども、一つは、これからイエス様が向かわれましたこのサマリア人の地方を通っていく、それが、まあ、一つのルートであります。そしてもう一つのルートはこのイスラエルを南北に流れておりますヨルダン川沿いに南に向かっていく、そしてエルサレムに向かうという、そういうルートもありました。でどちらを通っても良いはずなのですが、当時ユダヤ人たちはサマリア人の地方を通ることは避けておりました。でわざわざ遠回りになるかもしれないのにヨルダン川沿いの道を通る、そういうことをいたしました。でなぜユダヤ人たちはこのサマリア人の地方を通ることを嫌ったのか、それには理由があります。まあ、歴史的な理由がありまして、サマリア人は、まあ、私たちは旧約聖書、この分厚い旧約聖書全体が聖書であると信じておりますけれども、当時サマリア人たちは旧約聖書の最初の5つの書物、まあ、それをモーセ五書と言っております。創世記、出エジプト、民数記とか申命記とか、そういうあたりをモーセ五書と言いますけれども、それを聖書とみなして他のところは聖書ではないと考えております。そしてまたもう一つは、そのサマリア人の地方にはゲリジム山という大きな山がありましたけれども、そこで礼拝を捧げておりました。でユダヤ人たちはそういうサマリア人を見まして、非常に気に食わないっていうんでしょうか、かなり批判的でありました。なぜあなた方はエルサレムで礼拝しないのか、エルサレムにはあのダビデが建てた神殿があるじゃないか、あそここそ私たちが礼拝すべき場所なのだとユダヤ人は主張しておりましたが、サマリア人は譲りません。まあ、そういうことで、ユダヤ人とサマリア人は、今で、日本語では犬猿の仲と言います、犬と猿の仲と言いますけれども、非常に仲が悪い状態になりました。イエス様はこのサマリア人の町に入って行った時にエルサレムの方をずっと見ていたと書いてあります。サマリア人にしてみればエルサレムというのは、まあ、憎しみの対象になります。そういうところにイエス様がわざわざまっすぐに行かれようとしていることをはっきりと示しているわけですので、サマリア人がイエス様のことを快く受け入れるはずはありませんでした。まあでもこれは最初から予想されたことであります。絶対に快く受け入れてくれないということは分かっていたんですけども、しかしその弟子たちはそういうサマリア人の態度を見まして腹を立てました。ヤコブとヨハネは54節ですが、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。まあ、かなり腹を立てた言葉です、これは。まあ、相当それだけひどい態度を、取られてしまったということでしょう。 これに対してイエス様は55節でこのような態度を取られます。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。たった、まあ、日本語ではたった1行の文章であります。しかしよく注意していただきたいんですね。イエス様の御顔はどこを向いていましたか。今まで二度繰り返されています。エルサレムに行こうとして御顔をまっすぐに向けられる。あるいは53節ではイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられた。イエス様はいつもエルサレムの方向を見ておられたんですね。ところがここで一度だけイエス様はその顔の向きを変えたと書いてあります。わざわざ変えた。エルサレムに行くのだとまっすぐに見ていたのに、この瞬間だけイエス様の顔を別のところを向いていった。振り向いたって書いてある。それは振り向かなければならないほどの大きな問題がここにあったということを示します。イエス様にとって大きな問題だったんです。何が問題か、まあ、読んでわかります。ヤコブとヨハネが言った言葉でした。この町を滅ぼしてしまいましょう、なんだこの人たちはという腹立ちであります。でイエス様はこのヤコブとヨハネの態度を見過ごすことはできないんですね。今までずっとまっすぐエルサレムの方向を向いておられたのに、その言葉を聞いた瞬間ペッと振り向いてこのヤコブとヨハネを戒められました。まあ、戒めるというとなんとなく穏やかな、こう意味に取りたくなりますけれども、要は叱ったんですね。厳しく叱ったんです。どうしてイエス様は厳しい態度を取られるんでしょうか。いや、そもそも先ほども触れましたように、このサマリア人の町に入ったら自分たちが受け入れられないということは最初から分かっていることなんです。分かっているはずなのに、なぜわざわざこの町に向かっていったのか。イエス様は一体何を考えておられるのか。ここだけでは分かりにくいと思います。まあ、そのことは、このメッセージの最後のところでもう一度触れてまいります。一応今の問題は、脇に置いて、おきます。まず、その前に57節以降のところをまず触れて、そしてから、このサマリア人の地方になぜ行かれたのかということを取り上げていきます。で、ここでは3人の人たちが取り上げられて、これからもイエス様は徐々にこのエルサレムに向かって旅を続けてまいります。すぐにまっすぐに行ったというよりもあちこちこう寄って行かれたような感じがするんですけども、その旅の途上でいろんな人たちに出会っております。で、今日はそのうちの3人のケースが取り上げられています。さて皆さん、この57節から62節を読みまして、どんな印象を持たれたでしょうか。非常に厳しいという印象を持たなかったでしょうか。まあ、いつも言うようですけども、これは私のいつも あのパターンでありますが、厳しいと思えるところに実は恵みがたくさんある。どんな恵みがここにあるのか一つ一つ見てまいります。まず一人目のケース、ですね。それは57節であります。そこを読みいたします。さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついて行きます。でこれに対してイエス様は58節でこう言われました。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。人の子というのはイエス様ご自身を指しております。狐や空の鳥 まあ、動物たちには動物たちでさえ帰る家がある、巣がある、穴があるけれども、この方にはイエス様には枕するところもないということですから、帰る家がないと言っています。まあ、くつろぐべき、くつろぐことのできる家がないと言っております。イエス様は家なかったんだろうか、まあ、そんな具体的なことを考えるのではなくて、それは何を言いたいかと言いますと、突き詰めれば、この私たちが住んでいる地上の世界にはイエス様の帰るべき家がないと言っているんです。もうちょっと言いますと、この方は間もなくこの地上から追い出されていく、追い出されるということは要は殺されていくということを示しております。58節では自分は殺されますよとかそういうことは一切言ってないんですけれども、よく見ますとそういうことになるんです。でよく信仰を持って、こうまだ素直な時期っていうんでしょうか、素直じゃない時期なんてあるのかと思いますが、信仰を持って間もない時はですね、非常にこう神様に対して私たちは信頼を寄せようといたしますので、私たちもかつてそうだっただろうし、もしかして今もそうな方もいると思うんですが、私たち思いますね、私たちはイエス様についていきたい。でこのここでも57節ので登場する人も、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついて行きますと、非常に素晴らしい信仰の告白をしております。私たちもできるならそういう信仰者でありたいと願うことがあります。しかしイエス様が言われたこの言葉を読みますと、実はイエス様についていくというのは非常に大変なことなんですね。もし本当にですよ、イエス様のおいでになるところどこにでもついていきますという信仰を持ってしまったなら、まあ、そういう言い方も変ですけども、もし本当にそのことをしようというのであるならば、あなたはこのイエス様と共に地上から追い出されてしまうことになる。それでもついていけるんですか？それでもあなたは良いと考えているんですか？それほどこのイエス様が向かう道というのは非常に厳しい道なんだということを、実はここで私たちに問いかけているんです。だから一見厳しく聞こえるんですね。あなたはそれでもついていけるの？あなたはどこにでもついていくって言ってるけど、あなたはよく分かっていないんじゃないですかと、そういうことをイエス様は問いかけております。これが一人目のケースでした。続いて二人目のケース、それが59、60節に出てまいります。お読みいたします。イエスは別の人にこう言われた、私についてきなさい。しかしその人は言った、まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた、死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。まあ、イエス、今度はイエス様の方から私についてきなさいと、まあ、誘いを受けております。ところがこの言われました相手の人はたまたまというんでしょうか、父親を亡くしたばっかりのようでした。ですから、まず行って私の父を葬ることを許してくださいと願い出ております。これもですね、皆さんがこのイエス様から私についてきなさいと言われたとき、自分の家族を亡くしたばっかりだったらどう言いますか？こう言いますよね。まず自分の家族の葬式を出さなきゃいけないので、その時間ちょっと許してください、ちょっと時間を与えてくださいと、言うはずなんです。私だったら絶対そう言います。おそらく皆さんもそう言うでしょう。ところがイエス様の 答えは意外なものであります。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。まあ、これを聞きますと、父親の葬式のことなど放っておきなさい、それよりも伝道することが大事なのだと、なんとなくそういうふうに言われてるんだろうかと聞こえなくもありません。もし本当にですよ、イエス様が葬式なんか関係ない、まずは伝道だと言っているのであるならば、私はこういうイエス様についていくことはできません。私には理解できません、そんな言葉。もちろんそんな意味でイエス様が60節のことを言っているはずはないんです。だって聖書の他の箇所を言いますと、イエス様が死んだ者に出会った時に悲しんでいるんです。ラザロが死んで墓に葬られた時、その墓の前でイエス様は涙を流されました。やもめの一人息子が死んで、これから墓に葬られるという時に、そういうその葬儀の列に出会った時も、イエス様は涙を流していくんです。そういうイエス様が、死んだものはしょうがないでしょ、放っておきなさいというような方なはずはない。むしろ逆なはずです。60節でなんだか冷たく言い放たれているように思いますが、実はこれも先ほどのケースもそうでしたが、このところでもこの60節はイエス様のことと関係しております。今イエス様はエルサレムに向けて御顔をまっすぐに向けている、つまりもうエルサレムに私は必ず行かなければならないという強い決心を示しておりますけれども、一体そこで何が起きるんでしょうか。何のために行くんですか。イエス様はそこで十字架の裁きを受けられます。そこで死のうとされています。イエス様ご自身が墓に葬られようとしております。60節で死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさいとまるで人事のように言っていますが、実はこれはご自分がこれから受けることなんですね。自分がこれから経験していかなければならないところなんです。人事で言っているのではない。で、私たちはイエス様がその十字架で死んでくださった、亡く殺されたということを知っておりますが、同時にこの方が墓の中から3日目によみがえったということも知っております。もしこの方が十字架で死んで終わりました、よみがえることはありませんでしたというのならば、私たちには何の希望もなかったでしょう。しかしこの方がよみがえられた、死からよみがえられたということが私たちの信仰の土台になっております。あなたは何を信じているんですかと問われて、一言だけ言ってくださいというのなら、まあ、あれも語りたい、これも私は信じてますといろんなことを、言いたいかもしれませんけれども、一言で言ってくださいというのならば、最後に何が残るか。この方、私たちの救い主は死からよみがえられたのです。これが土台なんです。パウロは言いました。もしキリストがよみがえらなかったなら、あなた方の信仰は虚しい。それほどの大切なことなんです。私たちはそれを信じているんです。イエス様はこれから死のうとされるけれど、世の中から追い出されて、この地上から追い出されて、殺されていくけれども、そこで終わるのではない。死からよみがえっていく。そうしますと、60節の言葉、 イエス様は一体何を言いたかったんでしょうか。あなたの父親の葬式のことなど意味はありませんと言ってんではないんです。あなたが父親を亡くして悲しいということをイエス様はよく分かっているんです。だからこそイエス様はその亡くなった父親を死から取り戻すためにこれからエルサレムに行くんです。そこで死んでいかれる。そこで全ての救いの御業を成し遂げていこうとされる。60節の最後で、あなたは出て行って神の国を言い広めなさいと、なんか突然神の国のことが出てきておりいて、なんとなく辻褄が合わないというんでしょうか、つながりが見えないように見えますけれども、つながってるんです。だってこの方が死からよみがえっていくということを通して、私たちに神の国を与えようとしておられる。あなたのところに神の国は間もなくやってくるんだ。あなたはまだそのことに気がついていないし、まだ見えていないかもしれない。父親を亡くして悲しみに暮れて、これからどうなっていくのかまだ理解できないかもしれないけれども、あなたはやがて気がついていく。神の国が今目の前にある。その神の国を私たちのところにもたらす方が今目の前にいる。もしこの先あなたがそのことに気がついたら、私が死からよみがえったということを聞いたとき、あなたはやがて気がついていくだろう。そうしたらあなたは出て行って神の国が来たのだ、神の国は今目の前にあるのだということを伝えていきなさい。それがこの箇所の意味になります。そして3人目のケースを見ていきます。61、62節になります。61節をまずお読みいたします。別の人はこう言った、主よ、あなたに従います、ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。これも素晴らしい信仰です。あなたに従いますとはっきりと告白しています。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。これから長い旅になる、もう家族と会えないかもしれない、死に別れるということもあるかもしれない、生き別れるですね、これからもう、別れ別れになってもう生きている間は会えないかもしれない。だから今家族の者に別れの言葉を伝えたい、だからちょっとだけ時間をくださいという、まあ、そのような願いなんです。皆さんどうですか。もし自分がこの人ならこう言いません。イエス様に私は従っていきます、でももうそれは大変な旅になっていくだろうから、もしかしてもう会えないかもしれません。そういうことを家族に一人一人に丁寧に挨拶するのは当然ですよね。従いますと言ってその日からポッといなくなって残された家族はどうするんですか。どこ行ったんだって心配するわけですよね。だから丁寧に挨拶をして別れていく、当たり前のことですよ。ところがこれも意外なイエス様の答えなんです。62節、誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。でも私たちはこの言葉を読んで一体 何を言ってるのか、どういう、こう風景なんだろうかっていうことを想像するのがもしかして難しくなっているかもしれません。これを今の私たちの生活の風景に言い直せば、まあ、こうなるのかな。一つの例ですね。イエス様は何を言おうとしたのか、まあ、例えばですね、皆さんは、まあ、ご自分で車を運転される方もいるでしょうし、あるいはいつも助手席に乗るっていう方もいると思うんですね。 で私の我が家でもよくある話なんですけれども、車に乗った。でエンジンをかけてハンドルを握ってさあ出発した。でしばらく進んで数分5分ぐらい経ってからですね、あ、しまった、忘れ物をしたということを皆さんも経験があるだろうと思いますね。で、途中で引き返さなきゃいけないという時があります。もう大事なものを忘れちゃったから、これこのまま進むわけにいかない、戻らなきゃいけない。でそういう時私たちは非常にもうなんていうんですか、心がこう暗くなりますね。ああ時間を無駄にした、まあ、もう現代もうちょっと今風に言えば、エコな運転じゃなかった、無駄なガソリンを使っちゃったということになります。でイエス様がここで言われていることは、あなたはエンジンをかけて車 のハンドルに手を触れて握ってしまって進んだのならば、もう後を振り返るということはふさわしくない、バックするなんてとんでもない、そういうことを言ったんですね。バックするということは、ここではこの人の家の者にいとまごわに帰らせてください、つまり別れの挨拶をしたいと言っていることを指しております。イエス様が言いたいことはこういうことでしょうか。イエス様に従おうとする者は家族の別れをする、そんな時間はありません。すぐに従いなさい。今すぐに全てのものを捨てて今すぐ従いなさい。家族のことなんかどうでもいい、そういう意味でしょうか。今まで2つのパターンを見てきましたから、小沢は違うんだろうなとこれから言うということは予想されると思うんですけれども、今まで2つのパターンを見てまいりました。すべて共通点がありました。なんだか相手に対して従いますというような相手に対して厳しいことをいつもイエス様は語っているように見えましたが、全部実はイエス様ご自身と関係がある。ここもそうであります。今イエス様はエルサレムに向けてまっすぐに御顔を向けて進んでいこうとされています。ただ単にエルサレムの方向をいつも見てましたよ、迷っていませんでしたよという意味ではない。これも例えて言うならば、スイッチが押されたということであります。まあ、私たちはスイッチを押すというと、スイッチを押して例えば照明が明るくなる、扇風機が回り出すという、そういうスイッチでありますから、もう照明はいりませんよと言ったらスイッチをオフにする、切る、扇風機も切る。だからスイッチというのはオンとオフ、両方いつも自由に操作できるスイッチだと思っております。しかしイエス様が押されましたスイッチはそういうスイッチではありません。一度オンにしたら切ることができないんです。これからエルサレムに向かう、そういう決心をするというスイッチを入れたんです。イエス様もう入れた以上、あ、しまった、忘れ物をしました、あの人に挨拶をしていないからちょっと戻りますという、そういう後戻りはもうできないと言っているんです。スイッチを入れた以上前に進むしかない、後戻りすることは絶対にできない。途中で、あ、やっぱりスイッチ入れるんじゃなかった、やめておけばよかった、迷いが出ようが後悔しようがスイッチは切れないんです。もうロンドンオリンピックは終わってしまいましたが、ちょっと思い出しますと、そのオリンピックが始まる前、まあ、皆さんテレビで見たことがあると思うんですが、お祭り騒ぎのようなこう興奮、近づいてくるに従って興奮がこう盛り上がっていく、いきます。で、まあ、どこかの大きな広場だったと思うんですけども、ロンドンの街のどこかだと思うんですが、テレビで見ましたら、 オリンピックが始まるまであと何日という、 こう数字が出ていたのを見たことがあります、まあ、あの電光掲示板というでしょうか、数字があと何十何日あと何日というそういう数字であります。でそういうのをカウントダウンというんだそうですけれども、1日進めば数字が1つ減っていきます。そうやってあオリンピックまであと何日ということがだんだんだんだんこう、あのこう分かるわけですね。それと同じようにこのイエス様の十字架に十字架の日まであと何日か何日しかないのか、もうすでにカウントダウンが始まったんです。スイッチが押されちゃったんです。そのスイッチが押された以上止めることはイエス様にもできません。その数字がゼロになる日を目指してイエス様はエルサレムに進んでいかれます。62節の意味はそのようなことであります。今まで3つのケースを見てまいりました。最初ここを読んだときはなんだか分かりにくい、なんだかイエス様に従っていくのは大変なことのようだと、まあ、そんなあのこうぼやっとしたイメージだったと思います。しかしよく見ますと、すべてがこれからイエス様がエルサレムに向かっていく、十字架に向かっていくというその決心の強さ、その強さをすべて表していることが分かっていただけたと思います。イエス様はやがてこの地上から追い出されていきます。殺されていきます。そしてイエス様は私たちを罪によって死に定められていますけれども、その死から私たちを救い出すためにご自身が死からよみがえっていかれます。でもその十字架に向かうということ、エルサレムに向かうということはイエス様にとって最も大きな苦しみでありました。本当ならば行きたくない、本当ならば寄り道して何とか先延ばしにしたい、まあ、そういうふうに言うとなんか神様イエス様が十字架に行きたくなかったのかと思うかもしれませんけれども、もちろんこの方は私たちのところに来られた時からもう十字架に向かうということは決心は揺るぎはないんですけれども、でも人としての苦しみを味わったんです。人としての迷いやいろんな苦しみを味わっていて、でもこの方は後戻りできない、そういうスイッチを押されました。わざとそのようにいたしました。イエス様は逃げ道を塞いでいきました。なぜそこまでされるんでしょう。最初のところでどうしてイエス様はサマリア人の町にわざわざ行かれたんだろうか、その問題を脇に置いておりましたが、また戻ってまいります。イエス様がエルサレムに出発していくその最初の時にどこに行かれたか、私たちはどこに行きますか。行きたくないなエルサレムにと思っている時に、だったら最初の行く町は私たちを歓迎してくれる町に行き、まあ、少なくともそうやってこう自分を慰めたいと思うと思うんです。そうやって励まされてじゃあエルサレムにしょうがない行くかと思うと思うんです。しかしこの方は反対なんですね。最も行きたくないとか自分を受け入れないということは最初から分かっているところにあえて行くんです。そして案の定受け入れない、いやもう全く口も聞いてくれないというような状態だったと思うんです。弟子たちが腹を立てるくらいでした。わざとわざわざそういうところに行かれた。最初から苦しみの旅なんです。 イエス様よかったですね、よく来てくれましたって歓迎される旅じゃなかったんです。でもあえてそういう道をイエス様が選ばれました。弟子たちが腹を立てました。なんという人たちだ、イエス様を受け入れないと、滅ぼしてしまいましょうと口々に怒りをあらわにしておりました。でもイエス様は振り向いたんです。その時弟子たちを厳しく叱りつけました。なぜですか？イエス様はこのサマリアの町を滅ぼすために来たんじゃないんですよ。救うために来たんです。でも今このサマリア人はイエス様を受け入れてないですよ。拒否してます。かたくななんです。心をかたくなにしているんです。それでもイエス様はこのサマリア人の人たちのために命を捨てようとされ、それであえてわざわざ最初にその町を選ばれる。ご自分がサマリア人の町に入ってそこでエルサレムだとはっきり示したらどうなるか知っておられる。でもあえてそうされる。驚くでしょうか。弟子たちと同じようにそんな奴らは滅ぼしてしまいと私たちは怒るかもしれないけど、イエス様はそうじゃないんです。救いたいんです。救うためにわざわざこらでも受け入れてくれなかった。それでよかったんです。このことは私たちにとって大きな恵みです。私たちはどこかで思っていなかったでしょうか。まず私たちが信じなきゃいけない。私たちがイエス様を信じたら、イエス様は私のために命を捨ててください、努力したらこのその褒美として恵みがいただける、そういう順番を考えていたと思います。しかし今日の箇所に何が書いてあるんですか。このサマリア人の人たちには今主を受け入れることがなくても、拒んで固くなであったとしても、このイエス様はその人たちのために先に命を捨てられるんです。救おうとされているんです。私たちだって同じでしょ。私たちが主を知る前に、イエス様を知るずっと以前に、そしてまた私たちがイエス様を信じるずっと前に、イエス様の方から先に私たちのために死んでくださっていたんですよ。そのために何をされたか、この方わざわざ逃げ道を塞いだ、スイッチを押したら解除ができないようなスイッチを押しちゃった、十字架から逃れられないようにわざと厳しい道を歩んできた。そこまでしてくださった。なぜそこまで神様はされるんでしょう。救いから一人でも漏れるものはあってはいけない。そのためには神様はあらゆることをされる。驚くべきことをされていた。私たちは救われたと喜んでおります。でもその前にイエス様は何をしてくださっていたか、どれほどのことをこの方は経験し、わざわざ苦しみの道を選んでくださっていたか、今日もう一度思い起こしていきたいと思います。お祈りいたします。天地なる神様、今日の箇所、イエス様に従うことはなんて厳しい、なんて難しいことなんだろうか。何か神様は私たちに冷たく 厳しいことを語っておられるような、なんとなく理解ができず戸惑うような箇所でありました。しかし、すべては私たちを救うためにあなたがしてくださっていたことでありました。私たちを救うためにはここまでしてくださっていたのか。私たちと一緒にいることをどれほどに喜ばれ楽しんでおられたのか。でもあなたはそうではなく、わざと苦しみの道を選び、わざと逃げ道を塞ぎ、もう十字架しかない、追い出されていく、殺されていくという道をあえて選んでいかれました。その十字架の死とよみがえりのゆえに、今私たちは何も知らない、ほとんど何も知らないあなたを信じる信仰に導かれてまいりました。信じた後で、あなたが私たちのために何をしてくださったのか、少しずつ少しずつ聖書を通して教えていただいております。小さな恵みじゃなかった、本当にすごい恵みだった、それほどのことをあなたは私たちに与えようとしていた。主よ、私たちが救われたことはどれほどの恵みであり喜びであるのか、もう一度思い起こしたいと願います。お一人お一人の中にイエス様に従いたいという思いがあるかもしれません、あります。でもそのことは私たちにはできないことなんです。できないけれども、あなたが私たちに代わって死んでくださり、死から私たちを救い出してくださって、そのような恵みを覚えて、私たちはまた一歩前に歩んでいきたいと願います。あなたの恵みを覚えながら、そしてあなたの恵みを数えながら、またこの一週間歩むものでありますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。